教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いします。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そして本日お話をお伺いするのは西署加藤さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどういったことを教えていただけるんでしょうか。
はい、今日は、文化財防火デーについてお知らせに来ました。
はい、文化財防火デーというのはどういったものなんでしょうか。
はい、毎年1月26日は、文化財防火デーと定められていることはご存知でしょうか。1月26日である理由は、1949年の1月26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し壁画が焼損した日に基づいています。文化財防火デーは文化財を火災、震災、その他の災害から守るとともに、全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般の文化財愛護に関する意識の向上を図ることを目的として制定されました。
あ、なるほど、そういった日なんですね。これ最近でもそういった火災っていうのはあったんでしょうか。
はい、近年でも国宝級の文化遺産が焼損する火災は発生しています。例えばですね、昨年10月には沖縄県那覇市の首里城での火災がまだ記憶に新しいと思います。また海外でも昨年4月にフランスのノートルダム大聖堂での火災が発生しています。
なるほど、もうニュースでもたくさん流れておりましたけれども、ではこういったこう歴史的に重要な文化財というのを災害から守るためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、それらの火災を受けて文化庁では国宝重要文化財の防火対策ガイドラインを作成されていますが、歴史的な重要な文化財を災害から守るためには関係機関や文化財所有者だけでなく、文化財周辺の地域住民の方との連携協力が必要不可欠となります。そのことから、文化財防火デーにおいて地域住民の方には防火防災について考えていただき、防火防災意識の向上をお願いいたします。
なるほど、そういうことですよね。やっぱりこう地域住民の方とのこう連携協力っていうのが大切に、ね、なってくるんですね。
はい、
なるほど。ではこの草津市にこう文化財っていうのはこうどれだけあるんでしょうか。
はい、実際に草津市にどれだけの重要文化財があるかといいますと、国に指定されている文化財が27ありまして、県に指定されている文化財が11、市指定の文化財が44登録されています。これらの文化財を私たちは後世に残すためにも守っていく必要があります。
すごいですね、そんなにあるんですね。
はい、意外と多くあるんです
ね。え、これは確かにこう守っていく必要があるなと思ったんですけれども、はい、ではこの1月26日の文化財防火デー、こちらはどういったことをされるんですかね。
まず1955年の第1回文化財防火デー以来、毎年1月26日を中心に文化庁、消防庁、都道府県、市区町村、教育委員会、消防署、文化財所有者、地域住民の方が連携協力して全国で文化財防火運動を展開しています。今年で67回目の文化財防火デーとなりまして、草津市においても1月24日に草津市の国宝に指定されている足浦観音寺において地元消防団を中心として文化財消防総合訓練を実施する予定でした。しかしコロナ禍の影響により今年は中止となりました。
あ、そうなんですね、中止になってしまったんですね。はい、なるほど。ではこの例年ですとどういったことをされているんですか。
はい、例年ですと地域住民の方と消防機関などが連携し、火災やその他の災害から貴重な文化財を保護して後世へ継承することを目的に、消火訓練や、文化財をすぐに持ち出して文化財を守る訓練などを実施しています。また、消防署においても 重要文化財の立ち入り検査を実施し、火災を未然に防ぎ、火災危険を排除するための予防活動を実施しています。文化財を火災、震災、その他の災害から守るため、地域住民の皆様の防火対策の向上をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。なるほど、やはりね、例年ですとそういったことが行われているんですが、今年は、まだまだコロナ禍の影響ということもあって中止ということなので、その分ですね、一人一人の方がこう心がけていただけることが大事なのかなというふうに思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、ここでですね、恒例となっております、ちょっと消防士さんのお話がお伺いしたいなということで、ちょっとね、加藤さんのお話お伺いしたいなと思います。加藤さん、いかがでしょう。今日が1月の22日ということで、まだね、令和3年始まったばかりですけれども、今年の目標なんてこうお伺いしてもよろしいですか。
はい、そうですね、今年の目標としましては、はい、まず正月でちょっと太ってしまいましたので、ダイエットをしまして、
そうなんですか、はい、結構たくさん食べられる方なんですか、普段から。
あ、そうですね、しかもコロナ禍の影響であまりどこも出かけられないので、結構、ステイホームしてしまいがちなので、はい、ちょっと走ったりとかしたいなと思っています。
そうですよね、ちょっとね、運動もしなきゃいけないなということを思うんですけれども、いかがですか、好きな食べ物とか、こういうのが好きなんだなっていうのがあれば。
好きな食べ物ですか。
どういったのがこう食べ過ぎちゃいます。
いや、ご飯ですね。
あ、美味しい、ご飯、はい、美味しいです、はい、ご飯に何つけましょう。
ご飯にですか。
はい、も
う何つけましょう。もうふりかけで十分です。
これはもう絶対ご飯が美味しい方の意見です。ふりかけでいけるよっていうね。なるほど、たくさん、でもね、やっぱ食べて、そして運動してこう、免疫力を上げたりっていうのも大事ですもんね。
あ、そうですね、
うん、体作りも大切ですので、いっぱい食べてお仕事頑張っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
これからも頑張ってください、応援してます。
ありがとうございます。
さあ、それでは少し話をまた戻しまして、
はい、
リスナーの皆様にですね、最後に一言お願いいたします。
はい、今日は貴重な時間をいただきありがとうございました。これからも寒さが続き、暖房機器を使用すると思います。暖房機器からカーテン、布団、室内干しの洗濯物に燃え移り火災になる事案が多く発生していますので、暖房機器の近くに燃えやすいものを絶対に置かないようにしましょう。また、石油ストーブを使用されている場合は、給油の際には必ず火を消してから給油してください。ご家庭で使用している暖房機器の点検や清掃を実施し、火の用心をお願いします。
ありがとうございます。本日はですね、西署加藤さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。